ハッピーユートピア。
社会福祉法人 II 会がお送りするハッピーユートピア。この番組では地域福祉を支える II 会の取り組みを毎回理事長の山村達夫先生と一緒にご紹介しています。山村先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は先週に引き続きまして、健常児と障害児の保育の融合テーマにお話を伺っていきたいと思います。先週もお伝えしました通り、 II 会のクオーレという施設、健常のお子さんと障害のあるお子さんを一緒に預かる施設としてクオーレがあるわけなんですが、はい、4月にオープンしてから、このクオーレでの生活の様子というのはいかがですか？
そうですね、徐々にね、お子さんが、入ってこられたので、だいぶ賑やかになったなというふうに思うんですけれども、でも先生方もね、初めてそのこれだけ その障害を抱えるお子さんを見る、そういう経験、初めての経験の職員が多かったんですけれども、その思った以上に先生方がこう頑張ってくれて、それって、そのこう明るい雰囲気をこう作ってね、子供を育ててくれてるなって、本当にこう感謝しているところですね。
これまでもクオーレの職員の方の声もこの番組の中で届けていますけれども、当たり前のことを当たり前にやっているだけですという声も、印象的でしたけれども、なかなかできることではないですけどね、その先生方のおかげでとっても明るい雰囲気になっているということなんですね。で、今月初めに夏祭りが行われまして、先週もお届けしたんですが、その様子と、そして今回は健常のお子さんの保護者の方のお話伺ってきました。
小規模保育園っていうのをちょっと以前から気になってまして、でそれで先生たちの少人数なので、先生たちの目が届くっていうのが一番その決め手ですね、はい。歩けるようになったのが結構遅い時だったので、そういうのでちょっと成長がゆっくりめな部分もあったので、こうよく見ていただきたいなっていうのもあって、それで選んだのもあります。で本当に5月から通い始めたんですけど、本当に先生たちがよく見てくださって、本当良かったなと思ってます。どうしても同じその、年代の子と比べちゃ良くないんですけど、どうしても、でもやっぱり園長先生なんかも娘のことを見てくださった時に、やっぱり成長ってその子によってこう速度って違うから、この子はゆっくりめだけど確実に成長してってるから、お母さんも焦らずにゆっくり見てあげてくださいって言ってくださったので、やっぱり子供も小さいうちからこういう環境に少し慣れておけば、大きくなってからでもこうみんなと同じように接することができると思いますので、こう優しい心を持てるように、育ってくれたらいいなと思いますので、
とても夏祭り盛り上がっている楽しそうな様子が目に浮かんできました。そして保護者の方のお話の中で、やはり発達を少し気にされて、一人一人しっかり見てほしいということで、小規模保育を選ばれたということなんですが、改めてこの小規模保育のメリットというのはどんなところに先生は感じますか？
そうですね、保育とかね、教育の部分、世界っていうのは子の育ちと、そして集団の育ちって、両方こう、その育ちとして考えていかなければいけないんだけれども、特にこの小規模保育施設のように、その0歳から2歳までのお子さんの場合はね、やっぱりその子の育ちっていうところが、かなりウエイトとしては大きいのかなって、 だからまあその意味ではその、まあ、そういったところで、まあ、よく見ていただけるっていうね、こうお話しされていたのはすごく嬉しいんですけれども、まあ、その意味での その子の育ちっていうのはね、まあ、見ていけるかなというふうに思ってます。
うん、昔はね、大家族の中で育っていくっていうのが当たり前だった中で、うん、最近はその集団という意味ではかなりこうちょっと大きな規模になってきているというところもあって、うん、なかなかさすがに先生も一人一人目が届かないっていうのも現状ではありますよね。
ね、大きな集団だからといって、はい、先生方が見てないわけではなくて、はい、もうよく見てくれてる、まあ、もちろんどこの保育園でも幼稚園でも見てくれてるわけですけれども、はい、その昔はその幼稚園とか、まあ、小学校に入る前にそのこうなんていうかな、地域の人たちというかね、こう井戸端会議というか、うん、まあ、そういうそのなんていうのかな、ちょっとこうそれよりも小さいその集団っていう、はい、そのそういうステップの場がこうあったんだと思うんですよね、うん、その子どもの育ちの上でのね。でところが今その社会の変化であったり、その核家族化であったりで、うん、なかなかそういったそのコミュニティがこう形成しづらい、
はい、
まあ、その意味ではそのこの、まあ、こういったその国が進めている小規模保育っていうのは、うん、ある意味ではその昔のその、まあ、良き、ね、時代というか地域みたいなものをこうここにこう再現できたのかもしれないなっていうふうに思いますよね、うん、
はい。そしてもう一つクオーレの特徴として、健常のお子さんと障害のお子さん一緒に預かるというところで、うん、インタビューの中でもこの障害のあるお子さんと一緒に育つことのこう良さを感じてらっしゃるようなお声もありました、うん、その辺はいかがですか。
うん、まあ、このね、0歳から2歳までのお子さんは、うん、ネイクスの健常のお子さんとか障害のあるお子さんだって、そういう区分けっていうのはあんまり意識としてはないですよね、うん、はい、もちろんその、まあ、幼稚園でも保育所でもまあ、ハートフィールドっていうね、障害者施設との交流っていうのもあるし、はい、まあ、その意味ではそういったその交流を経験させていくっていうのはね、うん、まさに多様性っていうことを考えたときには、はい、まあ、これからの子どもたちが身につけるべきこう視点というか力としても大事だなっていうふうに思いますよね。
自然と小さいうちからその福祉 の, その融合っていう部分、うん、先生がよくおっしゃる寛容性っていうのも身についていくのかもしれないですね、
うん、そうですね、こう、はい、目に見えないけれどもね、こう体にこう染みていくものなんじゃないかなっていうふうに思います。
今週は先週に引き続きまして、健常児と障害のお子さんの保育の融合テーマにお話を伺ってきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もこの時間にお届けします。愛愛会プレゼンツハッピーユートピア、この番組は愛愛会の提供でお送りしました。